はい、まず皆さんのお祈りを本当に心から感謝します。手術も、ね、無事終わって、そしてまあまあ元気にいますので感謝です。今日は続けてルカによる福音書の12章から見ていきたいと思いますが、今日はその12章の最後の部分になります。54節から57節までの箇所で、まあ、141ページですが、まあ、たびたび私たちが神様について、イエス様について、聖書について人と話してみますと、しばしばそれに、まあ、あまり関心がないことを時折感じることもあります。まあ、他の話になれば、天気や、お仕事や食べ物、映画などそれなりにね、興味もその課題によるでしょうけど湧くわけですね。しかし神様についてはあまり感じません。でも決してこれは近代最近の問題ではありませんね。おそらくこれはどの時代もそういうことがあったと思います。まあ、今日イエス様が、まあ、この12章ずっとイエス様がいろんな話をしてます。まあ、いわばイエス様が説教してますね。でそこでその最後にはイエス様がこの神に無関心な人々への警告としてですね、まあ、このメッセージをいわば閉じるわけですね。でそれを今日特に見ていきたいと思います。まずルカの12章ですが、54節から56節、141ページですが、群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。まあ、続きがありますけど、そこまでとりあえずお読みします。でイエス様がお話ししますと、まあ、時折ですね、その対象とする人たちが変わります。これも注意してみないといけませんが、まあ、54節の頭には群衆にもこう言われたとありますね。ですからここまで見てきた部分というのはどっちかというとその弟子たちに話してたのがありましたけど、ここからは群衆ですね、弟子たちではないということですね。まあ、先週見たのはむしろ弟子たちの絵の話でしたが、今日のは群衆です。まあ、すなわちイエス様をまだ信じてない方々への話ですね。さあ、この神に無関心な人々への、まあ、警告ですね。で、神様の今なさっていることにこの人たちは無関心です。あまり気を配ってない、あまり考えてない。でまずイエス様がここで、まあ、一つの話をしますね。この天気について54節55節では、まあ、この例えば西の方に見上げてですね、そこに雲が見えると、まあ、間もなく雨が降るとね、彼は言いますし、大体そうなるわけですね。まあ、イスラエルの西といいますと地中海ですから、大体まあそういうふうになりがちですね。風が飛んでそして雨が降る、大体こう当たります。南風を感じると暑くなるとこう言いますし、まあ、大体そうなる。まあ、ネゲブですね。ネゲブはいわばこう 荒野や、まあ、砂漠のようなね暑いところですから、南から風が吹くと大体暑くなる。でそういうふうに、彼らはまあ何年も何年もいろんなこのね現象を見て、そして大体まあこういうふうに読めるようになった、分かるようになったわけですね、天気について。まあもちろん私たちも天気予報を見てですね、例えば特に台風がね近づくと思えば、それよくちょこちょこ見ますよね、どうなるのかなと見ておきます。で私たちもですからいろいろこの世の中のことを見ながら、あじゃあこういうことがあったら次にこうなるよっていうのは大体予測できることもいろいろありますね。でこれ自体は決して悪いことではないし、イエス様はそのこと自体を問題にしてません、ね、天気が分かるのは困りますとかね、そういう話じゃないんです。そうではなくて、むしろ そういうことができていながらも、しかし神様が今なさっていることに無関心であることを問題にしているんですね。そのように周りのことを分析してよく見て、そして大体そういうよく見て分析するからこう分かる事柄がありますけど、神様が今なさろうとしていることに注意そういう関心もないから、その見ないので、だからその何が起こっているか分からない、こういうことをイエス様がまあ問題にしておりますね。56節では、偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今この時代を見分けることができないのですかと、まあ、尋ねるわけですね。今この時代とは、ね、神様が何かをしておられますが、その時に何かをしておられますが、しかしながら彼らはそれに無関心ですね。でそれを問題にしております。じゃあ今何をしているかとこう言いますと、例えばイエス様を通してさまざまな素晴らしい御業をしております。人が癒されたり、イエス様の教えもですね、人の心を神様に向き変えさせたりするわけですが、まあここではイエス様がその群衆に話してますから、弟子たちではなくて、まあそういう意味ではこのパリサイ人、立法学者たち、指導者たち、あるいはそのまだイエス様を信じないこのユダヤ人のその群衆ですね、こういう方々に話してますが、彼らはいろいろ印をくださいと言いながらも、いくら印をあげても示しても無関心ですから、ですからそのねイエス様を信じようとしません。まあ彼らはむしろ自分の過去を自慢してます。自分たちはアブラハムの子孫ですから、だから大丈夫です、神様への信仰がなくても大丈夫ですと、こういうふうにこう彼らは考えるわけですね。でじゃあ神様が今何をしていらっしゃるかというと、まあ様々ですが、その最も素晴らしいのは約束の救い主をお与えくださったんですね。すなわちイエス様が約束のメシア、救い主なんですね。でそれが聖書、まあ、当時の聖書、旧約聖書ですね、聖書の中心テーマです。最も大きな約束です。パリサイ人、宗教家たち、このユダヤ人のこの群衆も、まあ、聖書に関心があると、あるいは聖書はよくわかると、そのように考えていますが、あるいはその彼らはそういう聖書の掟、教えに私たちは忠実に従ってますが、まあでもイエス様はそうではない、ね、手を洗っていないとかね、そんなような話ですよね。しかしながら彼らは誠に聖書やその著者を、あるいはそのテーマであることすら把握してない、わからないわけですね。ちょっと一箇所見ますと、ヨハネの福音書の5章の39節になりますが、ヨハネの5章の 39節にこのようにありますね。183ページですが、183ページ、ヨハネの5章の39節です。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。まあ、私ではもちろんイエス様が話してますから、まあ、イエス様、救い主、メシア、約束の救い主を中心テーマとしています。で、同じこの5章のちょっと先になりますが、45節から見ますとこのようにありますが、私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているなら、信じるのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私のことを信じるのでしょう。まあ、結局その彼らは特にモーセをね、モーセ五章、モーセのこと、起きてなどを非常にこう大事にしておりますが、しかしながらモーセは大きく取り上げているテーマとしては来たる救い主イエス様ですね。で、このようにイエス様が来ておられます。目の前に立ってます。そして彼らを教えておりますが、しかし彼らはそれを信じようとしない、無関心であり、信仰を持たない、信じない。そしてそれは結局神様の裁きにつながるわけですね。だからこのルカによる福音書に戻りますと、12章のその続きはその裁きについてイエス様が語るわけですね。142ページですが、57節から59節までにこのようにありますね。またルカの12章ですが、またなぜ自分から進んで 何が正しいかを判断しないのですか。あなた方を告訴する者と一緒に役人の前に行くと 時は途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプターを支払うまでそこから決して出られないのです、というこの話ですが、まあ、神様の来たる裁きですね。まあ、そういうことも彼らは聞く耳がないですね。無関心ですね。で、まあ、イエス様はここで、まあ、彼らがこの人の裁きから逃れることには気を配っている様子を話していますね。まあ、ここの話では特にこれは負債の話ですね。まあ、お金を借りて返していない、そしてそういう意味では訴えられて裁判になるわけですが、その裁判になる前にですね、前にその途中の道でもその、ね、訴える相手と和解をしなさい、ね。まあ、で結局和解をすれば、そしたら、まあ、その人に全部じゃなくてもその一部を払い戻したり、あるいは牢屋に行かなくてもいいわけですね。しかしそのように、まあ、彼らも、まあ、今日もきっとそういうことでしょうね。私たちが本当に悪いことをしたなら、あるいは負債があって、そしてそれが返せないとしたら、 まあ、今の法律はこの当時とちょっと違いますね。当時は払えませんと牢屋に入れられて全部払い戻すまで出てこない、あ、厳しい話ですが、でもそういうことになってましたね。ですからこの牢屋に入れられる前に何とか和解をするというね、そういう現状を、まあ、イエス様は特にそれをですね、おかしいとか間違ってるとかいうことではなくて、それをまあ私たちの神様に直、神様の裁きに、この来たる裁きがあるのに、私たちはそのことについて無関心であることを、まあ、注意を呼びかけているんですね。ですからこのように彼らは人の裁きを気にかけながらも、神様の来たる裁きを無関心であることをイエス様は問題にしています。まあ、このパリサイ人たち、ここのユダヤ人の群衆もですね、結局さっきも触れたように、自分たちはアブラハムの子ですから、神様の選ばれた民ですから、だから神様に裁かれることはないと、このようにまあ勘違いしていますね、考えているわけです。でも考えたら、過去のユダヤ、イスラエル人はどうでしょうか。何回も裁きに遭ってませんか。遭ってますよね。バビロニア捕囚も一つですが、他にもいっぱいありますけれども、でも今のその今というのはイエス様の時代のイスラエル人もどうですか。ローマ帝国の元に置かれてませんか。その支配下の元に置かれてますよね。ある意味神様の裁きに今もあっているわけですね。しかしながら彼らは自分たちの伝統や良い行いによって確信を持ってですね、まあ、神様は私たちを裁かない、ですからイエス様を聞こうとしませんし、その裁きについてですね、耳を傾けないわけですね。決してこれは新しい問題ではありませんね。旧約聖書を見ても同じように、このイスラエルの民はエレミアや他の預言者に耳を傾けません。今日もイエス様の時代と残念ながら変わりなくですね、しばしば多くの人は神様の裁きについて無関心です。聞こうとしません。まあ、自分たちの良い行いで十分だろうと、そういうふうに思っておられるようですが、でもイエス様がここでこの例えを通して進めているのは、神様の裁きが下される前に和解をしなさい、ね、後ではもう手遅れですよということですね。前に、神様が私たちを裁かれる前に和解をしなさい、ね、でまあ、ここではその途中ですね、この熱心に彼と和解するように努めなさいと、まあ、あるわけですが、まあ、通常人間同士の場合はそうするでしょうけれども、これを例えにして、まあ、私たちは神様とのこの裁きに向かっている、裁きが直面するこの私たちもそのようにするよう呼びかけています。神様の裁きも本当に間もないんですね。ここではその裁判の途中の道ですね、すぐにこの裁かれますが、本当にこのイエス様がユダヤ人のこの群衆にこの場で話してますが、原則は今日も一緒です。変わりませんね。本当に、まあ、まだイエス様を信じておられなければ、まだ罪の許しをいただいてなければ、結局いつ来るかは予測できません。そしていつその裁きに遭うかも言えないわけです。まあ、例えば一箇所見たいと思いますが、ヨハネの3章の16節ですね、大変有名な箇所ですが、この16節からちょっと読んでいきますと、177ページですが、ヨハネの3章の16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、今ですね、間もなく裁きですよってこう言ったことを考えると、この17節が矛盾しているかのように感じるかもしれませんね。でもその通りなんです。17節の通りです。裁くためにイエス様は来たのではないんです。というのも18節ですね、御子を信じない者は裁かれ、信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれているとありますね。すでに裁かれている。まあどういうことでしょうか。それはすなわち私たち人類、まあ聖書を見ますと全て罪人ですが、イエス様がそのような私たちを罪から救うために来られた。すでに私たちは罪人ですから裁かれなければならない、そういう身です。で、結局その裁きの日を待つばかりのものです。言うならば、そうですね、死刑に例えるとすれば死刑の執行を待つばかりの、そういう身ですね。そしてでもそのような私たちにイエス様が救いの手を差し伸べるわけですね。主を信じるなら、救い主として信じるなら罪許されます、裁かれません、いやむしろ永遠の命が与えられますという、こういうことですが、ですからこの和解をするというのは、ただ単にごめんなさいというだけではなくて、当然そういうごめんなさいもありますが、そこに代わりに裁かれたイエス様を信じるということですね。まあ、そのようにイエス様が当時のユダヤ人の群衆に注意を呼びかけますね。まあ、本当にその神に無関心な人々への警告ですね。本当にこのままではいけません。本当にこの世の中のあらゆるいろんなことに興味を持ちながらも、なぜ神様に無関心なのか、なぜその裁きについて考えないのか、なぜこう普通で言うと和解をするのに神様との和解を務めないのかというね、こういうことですが、ですからもちろんイエス様は今日おいでであれば、まだイエス様を信じておられない方にも同じような口調で言葉をかけ、そしてぜひぜひね、そのようにとこう声をかけるということを私たちも言えるわけですね。でもまあ、今日多くの皆さんはすでにイエス様を信じておられます。信者のじゃあ私たちへのレッスンを、まあ、ちょっとここから一つ二つ考えたいと思いますね。すでにイエス様を信じている、じゃあ私たちにはこれはどういう意味を持つか考えますと、まずいろいろあると思いますが、まず言えることはイエス様はこの群衆を愛しておられるということですね。まあ、なぜイエス様が神に無関心な人々に警告をするか、いたずらに話してませんね。彼らを愛しているからですね。結局このままでは滅びるからです。でむしろイエス様は彼らを救うために来られたので、愛ゆえに彼らにこのように声をかけます。でもこの群衆は誰であるかをちょっと覚えてますか。まあ、ちょっと話がねずっと続きますと忘れがちですけど、まあ、例えばルカの11章の53節から以前見ましたね。どういう群衆かというと、イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろなことについてのしつこい質問責めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図ったとありますね。ですからイエス様を引っ掛けようとしている、イエス様を捉えようとしている、いやゆくゆくイエス様を死刑に追いやろうとする、こういう人たちですね。そのような、まあ、 群衆みんながそうではないんでしょうけど、パリサイ人や立法学者たちはそうですね、そのような狙いでいますが、そしてゆくゆくこの群衆の幾人かも、あの十字架の時に十字架につけようと叫ぶ人たちもそこにいるでしょうね。でもイエス様は彼らを愛しておりますね。まあ、あの十字架上のイエス様も本当に神様がその人々を許してくださるように祈られたように、人たちを、この人たちを愛しております。そして本当に神様の裁きが来たる裁きについてよく分かっているからこそ、この群衆に注意を呼びかけているんですね。注意するように。でそう考えると、まあ、私たちもそういう意味では他の周りの方々を愛すべきですし、まあ、そういう愛に動かされて必要に応じて注意を呼びかけたり、この神様の裁きや、あるいはむしろその救いの道をですね、呼びかける、このことも重要ではないでしょうか。で、私たちがイエス様の弟子であれば、いや私はイエス様の弟子です、イエス様に従おうとするものですというのであれば、イエス様に倣ってですね、そのように私たちも愛を持って注意を呼びかけ、あるいは救いの道を示す、ね、こういうことが必要だろうと思いますね。またここで学ぶこと、もう一つとしては、まあ、イエス様は来たる裁きを悲しまれていたという、ね、ことだろうと思います。まあ、このような箇所を読むと、私たちは罪深いので、人に 悪くされますと、時々その人たちに何て言いましょうかね、厳しい言葉をかけて、そしてこう仕返ししようとする、そういうような心が働きますね。でもイエス様は違いますね。ここで決してしめしめ、君たちはもうね、そろそろ裁かれますよというような心はいささかありませんし、そういうような口調でもないし、そういうような思いではないですね。いや、他の箇所を見ますと、ルカの13章の34節になりますが、13章の34節には140ページですね、ページが間違えました、144ページですね、144ページ、13章の34節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなた方の子らを行くたび集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったというですね、イエス様の悲しげな声ですね、発言。まあ、これは後の出来事ですが、エルサレムを見てですね、そしてイエス様がこのように悲しんでます。来たるその裁きを悲しまれたんですね。まあ、エルサレムは、まあ、イスラエルを象徴するエルサレムですが、神様の救いを無視し、そして拒むので、まあ、そのような意味では裁かれても当然なんですね。まあ、それはエルサレムのみならず罪人すべてそうですが、神様の本来裁きに預かるべく、そういう罪深いものです。しかしながらイエス様は本当に心が引き裂くような思いでこのような言葉を発してますね。で、彼らはその悔い改めようとしない、まあイエス様から始まったわけではないんですけど、でも未だこのメシア、約束の救い主が来ても彼らは悔い改めないというですね、そういう事柄をイエス様は嘆いてます、悲しんでます。 彼らが悔い改めることを切に願っています。だから私たちもさっき言ったようにこの人々にこの裁きの警告を与えると同時に、それは何て言いましょうか、心を引き裂くようなこの悲しげな心でですね、本当に私たちの心が引き裂くような思いでそれを語る、それを伝えるというですねことが重要だろうと思いますね。本当に、まあ、当時イエス様がこのエルサレムを裁かれますよと、そしてまさしくそうなりましたし、そして今日もこのイエス様の注意も罪人に対して同じですね。それもまさしくその通りになります。そういう意味では私たちも このような面でもイエス様と同じ心を持って、すなわち引き裂く心、悲しげな心、悩む心、あるいは涙を流す、そのような中で祈りつつ、そして警告を すべき、こういうことも覚えます。神様はこの民を救おうとしておられます。イエス様をそのために使わされました。イエス様はそのために十字架にかかられたんですね。だから私たちもそのようにですね、この人々にこの救いを語るべくことを学ぶだろうと思いますね。まあ神に無関心な人々への警告という今日を見ましたね。どうしてそうなんでしょうか。神様になぜ関心がないんでしょうか。まあいろんな理由を挙げることはできます。今日はそういうのを見ませんでしたが、でもその問題は今日の問題ばかりではありません。イエス様も同じ問題に直面し、それはイエス様の心を引き裂く、悲しませ、そしてイエス様は愛を持って強く彼らを警告します。愛ゆえにこの群衆にこの無関心なことの危険、その警告をします。罪人は確かに裁かれます。しかしながら裁かれないようにイエス様が来ておられるんです。まあこの場合はね、まあ私たちの今の時代で言うならば来てくださった。過去ですね。来てくださった。まあそういう意味では今日のメッセージを聞くお一人一人、本当に神様にあまり関心がないとしたならば、これは大変大きな問題ですね。それを軽く考えていけません。神様は本当に憐れみ深い愛に満ちたお方ですが、しかし罪は裁かれます。で、裁かれないように、罪人が裁かれないようにイエス様がわざわざ来てくださったんです。愛を持ってこの群衆にも今日お集まりの私たちにも呼びかけています。警告しています。すでにイエス様を信じている方々、まあ、私たちもこのイエス様に習って、まあ、愛を持って悲しげな思い、この心を引き裂く思いで人々に主の、まあ、来たる裁き、そしていやもちろんその素晴らしい救いの可能性について、その約束についてもちろん語るべきですね。ぜひ私たちもそのようにしていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このようにイエス様の人々へのメッセージ語られた様子を何週間かにわたり見ました。そしてそのメッセージの最後にはこのように弟子たちではなく群衆への一つの注意、警告として来たる裁きについて語られました。本当に無関心であるからこそ先が危険ですと、そしてそういう目が覚めるように、神様について考えるように、救いの必要を覚えるように、自分その救い罪のことを覚えて主を信じるように、そのような思いで主は 愛をもって語られましたが、今日お集まりのお一人一人の心にもその主の愛が届くように、そしてまだイエス様を信じておられなければその必要を覚えられますように導いてください。そしてすでにイエス様を信じている私たちも主のように人々に愛を持って語り、先の危険であること、裁きについても、また素晴らしい救いの御約束についても語ることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。